日経トレンディ。
こんにちは、週刊日経トレンディ構成担当の縫田貴です。さて今回は東京六本木にあります ANA インターコンチネンタルホテル東京に来ています。勘のいい方はもうお気づきですよね。この番組でもすっかりおなじみになりました、日経トレンディ恒例の2012年ヒット商品ベスト30の発表会に来ています。まもなくスタートなんですが、すでに大勢の報道陣が会場を埋め尽くしているようです。渡辺編集長もおそらく準備万端でしょう。今週の週刊日経トレンディはこの2012年ヒット商品ベスト30発表会の模様を現地からリポートいたします。どうぞお楽しみに。週刊日経トレンディ、今週は2012年ヒット商品ベスト30現地レポートをお届けしています。さあ会場が暗転しました。間もなく始まるようですよ。
ではまずはじめに日経トレンディ編集長渡辺敦美から皆様にご挨拶がございます。編集長よろしくお願いいたします。
早いもので、今年もこの季節がやってまいりました。編集長の渡辺と申します。本日はどうぞよろしくお願いいたします。日経トレンディ12月号で創刊25周年を迎えます。で長年商品やサービス、そしてトレンドを追っかけてまいりました。その総力を結集して今年もヒットランキングをお届けしたいと思っております。で今年をまあ振り返りますとね、東京というのが一つのキーワードになりました。やはりこれだけ多くの施設が東京に一気にできたというのは近年あまりないことなんですね。でさらにオリンピックもありましたし、ノーベル賞に沸きました。ただ一方で、海外勢に押されて、日本のものづくりの代表である電機メーカーが苦しい状況に立たされているというのも事実です。でさらに消費者ですね、消費者も年々シビアになってきます。ただそんな中でもやはりヒット商品というのはあるんですね。で今回いろんな方々にお話を伺って、マーケッターの方々とか商品開発の方に伺ったんですが、皆さん業界は違っても同じ言葉、同じキーワードを述べられたんです。で一つ目がイノベーションですね。そして根本から見直す。でさらにワクワク感といったようなものです。でこういったキーワードを含む商品が今回もランクインしております。結果的にやはり今年を象徴する商品というものが並びました。頑張った商品ばかりです。最後までお付き合いくださるようよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。このランキングは2011年10月から今年9月の期間に発売された商品サービスを対象に、ヒットの度合いを売上やシェアにどれだけ拡大したか、どれだけの人を集めたかの売れ行き、これまでにない画期的な機能や特徴、売り方はあったのかの新規性、他社の追随を呼ぶ、あるいは従来にない市場を形成したか、新規ユーザーを開拓、あるいは消費者の生活のスタイルを変えたかの影響力、以上の3つの項目で評価いたしました。期間前に発売になった商品でも期間内に著しくヒットしたものは対象とし、逆に昨年すでにヒットしていた商品は原則として対象外としております。
それでは2012年ヒット商品ベスト30、30位から4位まではこちらでご紹介したいと思います。30位、中学校での体育での必修化をきっかけにダンスを習う子どもが増加、ダンス教室の新規入会者が大幅に増え、さまざまな業種が市場に参入しました、キッズダンス。29位です。新規参入が続き市場の規模は昨年の 1.5 倍に、店頭のデモスペースも拡大して実用性だけではなく愛らしさも人気の理由となりました、お掃除ロボット 2.0。 28位です。涙袋メイクという化粧品の新しいカテゴリーを見ました。目を大きく見せたい女性たちが飛びついて3ヶ月でおよそ18万本を出荷したそうです、モテ涙袋モイスチャー。27位です。大勢での殴り合いという遊び方が受けてすでに12万体を出荷、リモコンを振るだけの簡単操作でロボット玩具としては最大級のヒットを記録しました、バトロボーグ20。26位です。焼き牛丼という新しい提案で話題を集めて1年間で100店舗以上を出店、店舗そのものが広告塔となって知名度を一気に高めました、東京力飯。25位です。日本中で数千万人が上を向いた空前の天体ショー、日食グラスがおよそ200万枚出荷され、関連本やツアー商品の完売も相次ぎました、金環日食。24位です。 自分だけの世界を作れる映像機器が異例の売れ行き、没入感と画質、迫力が支持されて新しいマーケットを開拓しました。在庫不足で一時は販売を休止したほどです。ヘッドマウントディスプレイ HMZ-T1 23位です。低価格ながらパズルとしての本格的な仕上がりが目を引き、年間およそ50万個を出荷しました。適度な難しさで現代人の時間の使い方にも合致しました。メタリックナノパズル。22位です。一見タトゥーを入れているかのように見える柄付きのストッキングが若い女性に大流行、1年でおよそ48万足を売ったブランドもありました。タトゥーストッキング。21位です。1日1回1錠、眠くなりにくいという特徴が花粉症患者の悩みを解消しました。新顔ながら鼻炎内服薬市場でおよそ 14.5% のトップシェアに成長しました。アレジオン10。20位です。柔軟成分も洗浄成分もない衣類に香りをつける専用品が一時出荷休止になるほど人気になりました。ブレンドして香りを作るという楽しさも受けたようです。レノアハピネスアロマジュエル。19位です。利用シーン訴求型の戦略が当たり販売台数首位に。超大画面スマホもヒットして iPhone のライバルからの脱皮を果たしました。ギャラクシー S3&Note。 18位です。一流シェフの高級料理を立ち飲みで提供する常識外れのスタイルで価格破壊を実現しました。連日行列が絶えず1年間で9店舗にまで拡大しています。俺のイタリアン&フレンチ。17位です。元気・活力という銅の要素と健康感で成熟市場であったお茶系飲料において発売半年で500万ケースを出荷しました。年間1000万ケースも視野に入っています。太陽のマテ茶。16位です。原動力は世界最高燃費。1ヶ月で目標の10倍となる12万台を受注した小型のハイブリッド車はプリウスに次ぐ定番車種に成長しました。アクア。15位です。ローソンの純生クリーム大福が半年でおよそ900万個売れたのをはじめ各社で売り上げが伸びています。シニア層の取り組みに成功しましたね。コンビニはスイーツ。14位です。レンジでチンできる圧力鍋、今までにない斬新さと手軽さが受けて口コミで人気拡大。ルクエを超える50万個以上の出荷を見込んでいるそうです。マイヤー電子レンジ圧力鍋。13位です。電動歯ブラシ市場に舞い降りた歯間ケアの革命児。1万円を超える磨けない商品が前例のないヒットを記録、業界の主役に躍り出ました。ソニックケアエアーフロス。12位です。軽自動車の4番手だったホンダがまさかの大躍進。広い室内空間が支持され目標のおよそ 2.3 倍を受注しました。年間20万台突破も視野に入れていますよ。 Nボックス。11位です。日本の伝統調味料が復活を遂げ一大ブームになりました。大手味噌メーカーの参入で市場が大きく拡大、加工食品や外食メニューにまで広がっています。塩麹。10位です。3月に麦とホップ黒、4月にスーパードライドライブラックが登場しニッチ市場が活性化。前年比で6倍以上の成長を見込んでいます。黒ビール系飲料。9位です。前年比で10倍、およそ1500回の開催を見込んでいます。企業も参入して経済効果はすでに15億円以上と言われているとか。地域の活性化や被災地復興にも貢献しています。マチコン。8位です。コーラで特保という意外性、目標を大幅に上回る年間700万ケースを狙っています。大手が加勢するゼロ系コーラ市場でシェアおよそ 21% を獲得しました。キリンメッツコーラ。7位です。ゲームアプリのキャラクターが SNS などで話題になり大ブレイク。およそ2000種類のグッズが街にあふれてイベントには長蛇の列ができています。おさわり探偵なめこ栽培キット。6位です。視力の良し悪しに関わらず支持されて1年でおよそ75万本を売りました。メガネの販売スタイルを変えて青色光対策という市場も切り開きました。ジーンズ PC。 5位です。物が切れる理屈を根本的に見つめ直してハサミの最適な角度を発見しました。切れ味の良さが口コミで広まって年間250万本の出荷を狙っています。フィットカットカーブ。それでは4位です。生麺のような新感覚の麺で閉塞した袋麺のマーケットに風穴を開けました。年間目標の1億食をおよそ8ヶ月で達成、メジャーブランドに上り詰めました。マルちゃん製麺。ということで一気にご紹介しました。この中で皆さんが買ってみた、使ってみた、行ってみたものっていうのはありますでしょうか。さあ、それではですね、いよいよベスト3の発表です。こちらは会場の音声をそのままお聞きいただきましょう。
トップ3です。第3位、お盆時期の搭乗率は 90% 前後と、既存航空会社を大幅に上回りました、うん、消費者の意識を変え、必要なサービスにだけ対価を支払う仕組みが浸透、国内線 LCC。 第2位です。ユーザー数は6000万兆、スタンプの売り上げは月3億円、日本初スマホ時代ならではのコミュニケーションツールが世界を席巻しています、 LINE。 そして日経トレンディ2012年ヒット商品ベスト30第1位に輝いたのは、約4ヶ月で2000万人超が殺到したほか、ホテルは開業ラッシュ、東京観光は求人、日本復興の象徴として人々に希望を与えました。第1位は東京スカイツリー、1位になりましたけれども、はい、これ編集長、はい、やっぱり東京スカイツリーですか。
そうですね、はい、やはりね、震災から、まあ、復興ムード、まあ、ちょっと沈滞ムード漂ってたんですが、それを吹き飛ばしてしまうぐらいのパワーを持って、本当にその復興の象徴になったんじゃないかなというふうな気がしています。タワーだけではなくて、そういうスカイツリーのタウンですとか、あるいは下町ですとか、そしてホテルですね、でも日本中から人が集まってみんなが元気になりたいと思う、それのその日本の元気の、ね、象徴という形で1位になりましたね。
なるほど、
はい、
2012年のヒット商品ベスト30、見事1位に輝いたのは東京スカイツリーでした。建設中からすでに観光スポットになって、開業日の5月22日には悪天候であったにもかかわらず21万9千人が押しかけたスカイツリー、そしてスカイツリータウン、その勢いは衰えず、開業1ヶ月でおよそ581万人、2ヶ月で1000万人超えと順調に数字を伸ばしました、昨年の、ね、ヒット予測ランキング1位がそのまま今年のヒット商品1位になったんですね。週刊日経トレンディ、今週は2012年ヒット商品ベスト30現地レポートをお届けしています。週刊日経トレンディ、今週は特別企画、2012年ヒット商品ベスト30現地レポートをお届けしています。さて、会場では引き続きですね、テレビですとか新聞などのメディアによる渡辺編集長の囲み取材ですとか、ヒット商品ベスト30に入賞した商品なんかをですね、撮影したりしていますね。で、その前にですね、なんとなくこう所在投げに佇んでいるですね、皆さんおなじみチェックマンさんがいらっしゃいました。ちょっと捕まえてお話を聞いてみたいと思います。チェックマンさん、こんにちは。
あ、いや、これは皆さんお久しぶりで、1年ぶりですね。
いや、全然1年ぶりじゃない。
皆さんお元気でした。
出てたじゃないですか。
お変わりなく、
はい、チェックマンさんがこのベスト30の商品の中で、はい、これがやっぱり一番印象に残ったなっていうものって何でした？
それはもう2位の LINE でございますね。
やはりあのスマホユーザーではもう必須アイテムになりつつありますけどね、
はい、若い人の間ではコミュニケーションツールとして、はい、定着した感じがありますけれども、あのスタンプという機能がありまして、はいはい、絵文字の大きいバージョンみたいなものですね、うん、これで感情を、簡単に手間なく表現でき、すぐ送れるというところが非常に支持されている要因なのかなと。
お、今日は普通の解説だ。ちなみにチョクマンさん LINE 使ってるんですか？
いや、もう愛用しております。これ若い人、友達の数、LINE の友達の数が、コミュニケーション能力を測るとか、リアルライフの充実度を測るとか言われてますので。
一点聞いていいですか？
はい、
チェックマンさんってリア充ですか？
はい、ここで私みたいな友達のいない方に耳寄りな情報がございまして、 LINE はですね、企業も利用してるんですけれども、ローソンとかファミリーマートとか、うん、はい、企業のマーケティングの手段として使ってるんですけれども、うん、ローソン、ファミリーマートと友達になって友達の数を増やすと、
うんうん、それはいいんですけど、チェックマンさんはリア充なんですか？
ローソンにスタンプを投げると、
ということでチェックマンさんにお話を伺いました。
ちゃんと返事が返してくると。
あ、今度は森森さんがいらっしゃったのでマイクを持っていただきました。森森さん、こんにちは。今日お疲れ様でございます。
お疲れ様です。
森森さんがこのヒット商品ベスト30の中で一番注目していたのって何でしょう？
はい、金環2色ですね。
25位に入ったやつですね、はいはい、実際これを注目されたポイントというのは、
まあ、天体観測ですとか、うん、宇宙関連のビジネスって結構最近話題にずっとなってるんですね。映画公開されたりとか、ね、でその中で来たもある種クライマックスというか、
確かにそうですね、
日本国中で見える、うん、見られる、うん、ってなってくると、もうこれは今年っぽいといえばこれかなと。
ですよね、はい、ちなみに森森さんもこの金環日食は観測されたんですか？
はい、日食グラスをですね、はい、私と妻と 娘の分も買ってですね、
家族3人分、
はい、スタンバってですね朝見たんですが、本当の本当の輪っかになるところがですね完全に雲に隠れてしまってですね、
思い出した、森森さんそれフェイスブックに書いてましたよね、はい、肝心のタイミングで見れなかったっ
前後のちょっとこう欠けている三日月みたいな状態っていうのは見られたんですけど、
そうそう思い出しました、あの横浜にお住まいの森森さんは肝心のタイミングで見れなくて、ね、本当にごめんなさい、隣の川崎に住んでる僕は見れたんですよ
そうなんですね、
うん、
いや悔しいですね
ということでですね、森森さんお話を伺いました、ありがとうございました、
ありがとうございました。
さあということでですね、テレビの多数のインタビューがやっと終わってですね、この特設スタジオという名の、誰もいなくなった会場に渡辺編集長が、帰ってまいりましたということでですね、
はい、
今年の2012年ヒット商品ベスト30がまあ紹介されたわけなんですけれども、
はい、
そのやはりですねここでは編集長にですね、今年のヒット商品の傾向みたいなものをお伺いしたいんですけれども、
はい、
全体的な傾向としてはどんな感じでした、
今年の、ね、ヒット商品っていうのは例えば安いだけでもダメで、はい、あるいは多少の付加価値があってもダメで、
ほうほうほう
っていうところでその去年一昨年の流れですね、
はい、
それが例えば安いで、それでその次の年の流れが付加価値がある年っていう風なので、ね、定義づけたと思うんですけど、
はい、
その流れというものはずっと続いてるんです、
うん、
続いてるんだけれども実は一番大きかったのは馴染みのある商品で、
こう
革新的イノベーションっていうね、そういうものが起きたっていう、そこが求められたっていうことなんですね、
馴染みとイノベーションという形だったわけですね、
うん、
その背景ってどんなことが考えられます、
これはですねやはり震災後というのが非常に大きいんですね、あの震災をみんな経験して、
はい、
でそれで一つはあのこうなんて言うんだろうな、前向きになりたいとか、うん、ちょっとでも元気になりたいとか、うん、ワクワクしたいとか、うんうんうん、そういったようなものをみんなが抱いていた、
でなるほど、
そこにこうフィックするような商品っていうのが流行ったっていうことなんですよね、
あなるほどですね、うん、その馴染みのある商品だとか、うん、まあ、イノベーションのあるものが売れたっていうふうにおっしゃってたんですけど、うん、
はい、
そのまずイノベーションの方からちょっとお伺いしてみたいんですけど、
うん、
そのどの辺のものが具体的にはこうイノベーションを果たしたっていうふうに、
ですね、実はねいろんな業界でこのイノベーションっていうのが起きてたんですね、
はい、
あの並べてみて分かったんですけどもね、
うん、
で実はその馴染みのあるっていうところがポイントで、
はい、
馴染みのある商品がイノベーションを起こしたんですよ、
はいはいはいはい、
それがすごく今年の特徴なんですね、
あ確かに、なんかもう今頭の中にあの商品とかこの商品とか浮かんでますけど、
うん、例えば、はい、生麺のようなね新食感の麺、閉塞した市場を、ね、に風穴を開けたということで言った時のマルちゃん製麺ですね、
4位
ですね、
あのいわゆる定番というか市場がもうある程度固まってしまった、うん、でそこに風穴を開けたということで言うと、あのやはり今さっきもちょっとご紹介したんですけれども、フィットカットカーブ、
はい、
あのハサミを見直すっていうのもね、すごく斬新っちゃ斬新、
うん、そう、でもこれも共通してるんですけども、
はい、
ハサミとはこういうものっていうか、まあ、これが当たり前だよねってみんな思ってたじゃないですか、
はい、
実はそのハサミっていうものは一体何なんだっていうか、原点まで突き詰めていって商品開発が行われたわけですね、だからユーザーがどういうシーンで何を切ってるのかっていうところまで突き詰めると、本当に家庭の主婦がいっぱい使っていて、でそうした時に切ってるのはこういう薄い紙だけじゃなかったんですね、
ですよね、段ボールとか布とかいろんなものを切ってる
ってい
う
ことが判明したっていうことですね、
判明した
そう、でそうした時に切れやすさの角度は何なんだっていうところまで追求していって、30度っていうのを導き引き出したわけですね、
あの2つの刃の間の角度っていうのを導き出したんですよね、
そうするとみんなの意識の中には、まあ、ハサミってこういうもんだよね、で別にそのハサミが進化することを誰も期待してなかった、
うん、
なんだけどこんなに変わるの、こんなに切れやすくなるのっていうところが判明しちゃったわけですよね、
ですよね、うん、まあ、そういうふうにですね、馴染みがある商品にこうイノベーションというですね、
はい、
新しい風を吹き込んだという商品で言いますと、
うん、
まあ、あのこれまでにも番組でご紹介した、うん、アサヒスーパードライ、
はい、
ドライブラックみたいなこう黒ビール系飲料、今回10位に入りましたよね、
はい、
それからあの和菓子を、うん、まあ、チルド技術を使ってコンビニで、うん、前に押し出したコンビニ和スイーツ、
はい、
15位でしたけれども、うん、まあ、
こういうものがどんどん売れたわけなんですけれども、はい、ただ一方でですね、うん、そのこれまでの常識を覆すような、うん、本当にこう新しい基軸の商品っていうのも当然ヒットの中にありますよね、はい、
そうですね、それがまあ3位に挙げた国内線 LCC なんですけども ね、これどういうことかというと、そのユーザーがねこのサービスいるいらないを選べるっていうことなんですよ。
あの手荷物を預けるだとかそういうやつですよね、う
ん、だから今まではそんなの選べなかったわけですね、うん、全部のサービスが含まれて料金を払ってたってことになるんですが、うん、実はその自分に必要なものだけを選んでそれに対しては対価を払うというそういう仕組みを取り入れてそれである程度成功しちゃったわけですね。でそれは実はものすごく大きなことで、うん、今までの価値観あるいは価格その両方を壊してるんです。価格と価値の破壊なんですね、これ、うん、それを起こしちゃったのが LCC っていうことなんですね。
あの記事の方を読んでみるとですね、うん、すごく驚いたんですが、うん、その LCC が飛行機の価格の破壊を行った、はい、でそれにつられて、うん、その空港に行くリムジンバスにも価格破壊が起きている、ね、事例が見られるというふうに書いてあって、はい、なるほどね、というふうに思ったんですけどね。
そうなんですよね。やっぱりそういうその周辺への及ぼす影響もね大きかったわけですね。
ですね、うん、まあ、あのランキングの中で言いますと18位に入りました、はい、俺のイタリアン&フレンチ、うん、これあのフレンチなんだけど立ち飲みっていうスタイルで、うんうん、平均原価率が 70% 以上っていうですね、まあ、その高級食材を使ってるのにリーズナブルっていう風なところが注目されましたよね。
これもね本当に驚きなんですね、うん、あのまだ数は少ないんですけれども一流のイタリアンだったり、まあフレンチのね一流店のシェフが作るわけですよ、うん、でさらに立ち飲みという形で回転率を高くするで使ってる食材はもうその普通で食べるとそういうね高級なイタリアンとかフレンチで食べると1万円以上するようなものが1000円台で食べられてしまうという、うん、これも価格破壊ですね。
ですよね。
でそれでそのレストラン高級レストランというのはこういうもんなんだと思ってたところの価値まで破壊した。やはり同じように価格と価値を破壊したんですね。
その価値を根っこからそのひっくり返してしまうっていう部分ですごく印象的だったのが、うんうん、あの青色光対策っていう市場を切り開いたジーンズ PC というメガネですよね、はいはい、あれって目が悪くない人も買うんですね、
うん、そうなんですよね。だから一番面白いのは目が悪くない人もかけてしまったっていうそこにまた価値観が変わってるわけですね。
ですよね。
メガネのあり方だったりメガネの売り方っていうのも変えてしまったというのが、うん、ジーンズ PC なんですね。
あのこのヒット商品ベスト30の発表会も5年ぐらい見させていただいてますけど、うん、はいはい、やはりその年々その本格的といいますか、うん、原点をちゃんと見据えて、うん、で本腰を入れて、うん、ごまかしなく、うん、当たっていく、うん、それが新しいものに出ていったりだとか、うん、その旧来の安定した市場というのを壊す力になったりだとか、なんかすごくこうヒット商品を作るっていうものがなんていうんですか、本気度がすごく高まってきてる印象がありますよね。
そうですね。だからそれはあの今までのねそういうその流れにも関係してくるんですけども、やっぱり不況になってきて、で物が売れにくくなってきてでっていうところで、やっぱりメーカーの人たちが本気度が違ってるんですね。
ですよね。
なんとかヒット商品を生み出そうという、うん、それは売り方もそうだし物を作る発想もそうだし商品を作る販促もそうだし宣伝もそうだしっていうところに行った時に全員がなんかこう一致団結して、はい、そうしなければ逆に売れる商品が作れないっていうそういう時代がずっと続いてるということが言えるんですね、うん、
その、まあ、市場が苦しいからこそ本気のものが生まれてくるっていうのは、うんうんうん、まあ、逆に言うとこの本気の商品開発だとか宣伝というものが市場を新しく切り開いて、もしかしたら日本の景気も変えていくかもしれないという期待感にもつながりますよね。さあということでですね、その2012年のヒット商品 その原動力あるいは傾向みたいなものをお伺いしてきたんですけれども、あの会場のですね方でですね片付けが始まってしまったのでですね、はい、片付けで締めという形にさせていただきたいと思います。
臨場感がねちょっと伝わるんじゃないでしょうかね。
そうですね、まあ、って言いながら来週の解説も、あの同じ状況でお聞きします。よろしくお願いします、はい、
チェックコーナータイトルコールがですねすごく違和感のあるものになったんですけれども、はい、あの日夜最新の商品トレンドを追いかける日経トレンディ編集部の皆さんに、うん、ほにゃららずチェックという形でお話を伺っているこのコーナーなんですけれども、はい、今週と来週はですね、うんうん、私ぬいが注目している製品をご紹介してみようかと、はい、
でじゃあ今回は何でしょうか。
はい、今回ご紹介しようと思ったのはですね、はい、モンベルジャパンの
バイオライトというキャンプストーブなんです、うんうん、僕自身はですねちっともアウトドア派ではないんですが、
あ、違うんですね、はい、イメージにすごく合うんですけど、
あ、そうなんですか、はい、CW ニコルみたいとかそういうことですか、ね、このキャンプストーブっていうのは、20センチぐらいの高さの非常に小さなものがありまして、うん、はいはい、銀色の筒の中に小枝ですとか薪を入れて火をつけて暖を取るっていう、要は焚き火マシンなんですよ、
はいはいはいはい、
でそれだけだと別になんてことはないんですけど、うん、その横にですね、うん、オレンジ色のメカがついていまして、うん、これがポイントなんです。どういうことか、メカ、焚き火をすると、うん、その火で電気を起こして、うん、USB ポート経由でスマホの充電ができるっていう製品なんですね。
なるほどね。
しかもですね、これ意外とシステムとしては複雑でして、うん、まずその燃焼室ですね、銀色の筒の中に枝巻きを入れて火をくべるでしょ、うん、でそうするとその熱を利用してそのパワーモジュールの中に充電が始まるよ、うん、で充電されたらそれがそのままスマホに使えるってわけじゃなくって、うん、その電気を使って、うん、熱をですね、うん、燃焼室内で循環させて燃焼効率をさらに高めて、で火力を強くするわけですよ。
ほうほうほう。
でその強くなった火力でさらに起きた電気を蓄電していって、うん、USB 経由でスマホだとか、うん、ゲーム機だとかが充電できるっていうキャンプストーブなんですよ。iPhone5 にも対応しているということですね。
すごいですね、
はい、燃料がいらず、うん、その薪や小枝っていう、ね、まさにそのキャンプファイヤー的なもので、うん、最新のデジタルガジェットが使えるっていうところがですね、はいはい、なんか世相を反映しているなと、
ね、時代を感じますよね、うん、カニを抜いたらしいですよね。
本当ですね、僕、うん、電車乗っててもですね、うん、トイレに入ってる時もですね、うん、家でゆっくりしてる時もですね、うん、絶対に手の届く位置にスマホかタブレットかウルトラブックかデスクトップパソコンかっていうのがあるっていう状態になっているのでですね、山の中であ
ってもね、
デジタルガジェットとは離れたくないという中毒患者にはですね、いい製品なんじゃないかなと思っています。
ではこのバイオライトホニャララ度を10点満点でお願いします。
これが真のノマドだど7点。
なんか今ちょっと今チェックマンに似てきた感じがしたんですけど、
かなり影響されてますね。
そうですね、
ノマドという言葉がですね、はい、一般化して久しいんですけれども、はいはいはい、本当のノマドというのであればですね、たとえ山の中であろうと、川べりであろうとですね、デジタルガジェットと共にあれということでですね、
なるほど、
まあ、燃料いらずで、使い倒せるっていう意味ではですね、本当のノマドなんじゃないかと言いにくいですね。
なるほど、
うん、非常に強く思いましたので、はい、この点数にさせていただきました、
はい、
16,300円ということでね、はい、モンベルから発売されますのでぜひチェックしてみてください、はい、ということでですね、私のチェックコーナー、今回はモンベルジャパンのバイオライトキャンプストーブ、こちらの方をご紹介しました、
はい、
今週の週刊日経トレンディいかがでしたか。今回はですね、年に一度の恒例ロケ企画ということで、2012年ヒット商品ベスト30発表会の模様を会場の ANA インターコンチネンタルホテル東京からお届けしました。来週は引き続き2013年のヒット予測をこの会場からお届けします。次回もぜひお楽しみに。週刊日経トレンディ、それではまた来週お会いいたしましょう。お相手は縫田貸でした。